み会員のための哲学ラジオ。
この番組は毎月15日に II 会員の方にお送りしています。
さあ、それでは今回も II アソシエイツ創始者の堤久美子さんに II と哲学についてお話を伺います。よろしくお願いします。
ゆきさん、よろしくお願いいたします。
12月も半ばとなりますと、はい、もう私たちは新年創作の会に向けて、はい、いろいろとね、はい、こう意識も言ってますけれども、うん、はい、まあもう何度も聞いてますが、はい、来年のテーマはもう確定していて、はい、久美子さんの中では固まっていると、はい、いうことで、はい、前回かな、普通の II ラジオでちらっとテーマは日本語ですと、はい、いうふうにおっしゃってました、はいねえ、はい、だから私たちの耳にスッと入ってきやすいテーマに、
そうですね、うん、はい、心地いいかどうかは分かりませんけれども、はい、へーっていう、うん、なっていただけたらね、嬉しいですね。
まあ、もう毎年のように新年創作の会、はい、私もね、はい、参加させていただいてますが、はい、これスタートはいつ頃だったんですか？
もう12年ぐらい前だと思うんですけど、はい、新年の抱負を語る会っていうのから始まったので、うん、私が何か干支から紐解くとかじゃなくて、みんなで抱負なんかあるじゃないですか、いつもなんか作っては絵馬に書いたりとか、うん、なんかそれをみんなで創作したら II 的な個の発展のアイデアが出るんじゃないかみたいな、うん、だから II 講座でいうチェックインみたいなのをやりながら抱負を語って、はい、自分で創作しようっていう会を多分2年ぐらいやったんだと思うんですよ。でその後になんか私がひょんなところから辰年なので自分が、はい、辰って架空の、ね、動物だなみたいな、うんうんうん、でもその時なので干支から紐解いてないんですよね、辰の年は。
あ、そうなんですか。
そう、翌年の、はい、明確に私が記憶してるのは巳年の蛇から脱皮っていう、うん、それでサルトルの脱字とリンクができたので自分の中で、はい、なので、あ、これ面白いなと、哲学と干支と合わせて新年創作の会をやろうよみたいな形でできたのが巳年からなんですね。なので12年やったら、うん、途中からね、あ、これは12年一回りしたら新年の創作は一旦完了しようと、うん、なのであと残すところうさぎと辰なので2回っていう、う
ん、なるほど、はい、じゃあその巳年に脱皮というテーマでスタートして、はいはい、毎年ねテーマをね、はい、まあ、簡単な言葉で表現されてますけれども、うん、はい、まあ、私はここ 4,5 年しか知らないんですが、はい、もうずっとそのテーマをね、はい、聞きながら、はい、アイアイと共に過ごしていらっしゃる方も多いということですよね。
はい、そうです、そうです。
どうなんでしょうね、そのえとっていうのは物語があるじゃないですか、はい、
ありますね。
ネズミが最初に馬からポンと飛び降りてみたいな、
は
い、
牛ですね。
あ、牛ですね、はい、そんな感じで、はい、久美子さんのテーマっていうのもなんかこう、はい、物語って言ったらあれですけれども、はいはい、つながっているっていうことってあるんでしょうか。
本当に哲学っていう言葉を出しにくくて、うん、学問になりがちだったので、はい、なので IQ、EQ、SQ、PQ の区別からお話すようになったんですね、うん、なので巳年とかのあたりは正直 IQ 的なそのサルトルの哲学の概念を持ってきてたわけですよ、
はい、
だから脱字だと脱皮になるし、うん、ね、牛、虎、辰巳、馬、馬だったら飛躍の年でなんとかとか、はい、羊だったら豊かさとか、うん、そういうIQ 的 EQ 的っていう風に見てたんですよ。そうすると哲学するっていうことを持ってっちゃうとみんな敬遠するっていう何か
なんか難しそうって思っちゃうんですよね。
そう、哲学をどうやって優しく伝えようかっていうか、哲学は普通のことになりたかったので、うんうん、そういう風なエモーショナルインテリジェンスとかそういうところから来たわけですね。で途中でやっぱりスピリチュアルコンシェントインテリジェンスを表現するので、それが2016年から SQ に移り変わっていって、はい、うん、だからそれまでは IQ、EQ、次 SQ、うん、でその3か年間で次は EQ、IQ、EQ、SQ が来たので PQ、うん、 でそれで締めようというところから、だからそんなようなあの IQ、EQ、EQ、SQ、PQ を哲学ベースで考えて十二支と組み合わせてっていう、そういう物語なんです。実は
その、はい、最初の頃に見年、まあ、が脱皮の頃から、はい、そういうスケジューリングというか計画は久美子さんの中にあったんですか？
ないないない。
あ、そうなんですか。
だから自分の中でもやってる、うん、言ってることと講演やしてることと講座をやってることとマニュアル作ってることとがリンクしていくんですよ。
おのずと。
おのずと。それでいよいよ哲学を言えるなってなった段階で、S級あたりからはもう物語化してますよ。でも最初の IQ、EQ っていうのは 横に広める、人に伝わるようにコミュニケーション、それから知識の豊富さとかそういうところをテーマにしてたので、縦軸に行ってないんですよね。だから SQ でズドンと縦に来て、はい、でホールで行くっていう、全体で行くっていうふうに、だから縦軸の時点でいやこれは物語化しようと。
その横軸で広めるっていうのはどういう意味でしょうか？あの参加している
人たちのコミュニケーションをお互いにどう取っていけば人間関係がスムーズにいくかとか、
はい、
だから対人だったり対世界だったり対世の中だったり家族だったりっていうふうに横のつながりを大切にしていくっていうテーマでやってました。
なるほど、はい、そして S 級になって縦軸になって、
そう
深み、
そう自分を進化深く進化させていくっていうところから、はい、S 級を7項目からスタートして、うん、7、8、9っていって今の9項目の完成。で次はフィジカルの PQ を扱っていきたかったんで、はい、PQ に入ってっていう、そういう感じ。
その、IQ、EQ は横軸、
はい、
で SQ は縦軸、
はい、
PQ はどういう
全体ですね。
あ、それで円になるということなんですね。
体がないと何もできないので。
はあ、すごいな、う
ん、はい、
もうプログラムされている感じがしますね、
うん、そうなんです、そうなんです。
で、まあ、私もその途中から新年創作の会に参加しているので、はい、IQ、EQ のあたりは知らないんですね、はい、で、まあ、会員の中にもそういう方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、どうなんでしょうね、その途中からポンと入ってきて、はい、いや昔のことは知らないよっていう場合はどうしたらいいんですか？
どうもしなくていいですね。全部含まれているので。
ほうほうほう、
はい、
なるほど。
そこ途中から入っても、まあ、何の問題もないですね。でとうとう原初に戻ったりしてるので、ソクラテスに、はい、この間の久美子塾なんかは、ソクラテスの無知の知をもう一回見直したりしてるので、
はい、
だから全く何の問題もない。出会いから始まればいいので。
まあ、言ってみれば、はい、まあ、私も5年ほど前からですけれども、はい、その5年前に来るべくして来たみたいな、
はいはい、
そういうふうに捉えてもいいですか？
全くそう思います。
じゃあそれぞれの方のタイミングで、はい、まあ、その IQ から参加している方もいれば、
はい、
EQ から、
はい、
S 級から、はい、それこそ、ね、今年 PQ からみたいな、はいはい、でも PQ から入ってもその背景っていうのは、はい、多分もうすでに盛り込まれているということなんですね、は
い、そういうことですね。
すごいですね。
と思います。
で今原初に戻ったとおっしゃいましたが、はい、じゃあ来年は原初に戻るみたいなことになるんでしょうか？
そういうことになるかもしれません。私の中ではずっと発展し続けてるんですけどね、
はいはい、
だけどやっぱりその哲学するっていうことを去年テーマにさせていただいたので、やっぱ哲学するってことに関しては続けていきたい、私のライフワークですから、
うん、
それは外さないですよね、
はい、
そうすると哲学するってなった時にどうしてもあの日常生活でどう生きるかっていうことに意識を持っていくには、知らないっていうことを を知らないと、知らないので
謎解きみたいになっちゃいましたけど、確かに知らないことを気づいてないっていうことってありますもんね。
そう、それが一番恥ずかしいことなのにもかかわらず、その分野にどうアクセスするかの教育がないんですよね。
確かに、
それが哲学なんですよ。
はあ、
それがソクラテスなので。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです。だからソクラテスのあの古代ギリシャの本当にあの哲学を、この日本は、私は生きてると思っているので、だから西洋哲学をボンと持ってくるんじゃなくて、ソクラテスの時代ね、お釈迦様の時代、あの時代の哲学を日本流にやっぱりみんなと一緒に探求していきたいなと。だからサルトルなんですけどね。
その原初に戻るソクラテスっていうところまで分かりました。
あれを体現した人はサルトルですね。
あ、そうなんですか。
と私は思ってるので、へ、外せないんですよ。でその紐解いたら、キルケゴールからやっぱり実存主義をやなんていうのかな、生み出しているので、
はい、
っていう、そういう流れが好きですね。
じゃあその原初に戻るって言っても、ゼロに戻るということではなくて、まあ、全てがもうある意味こう混在しているものを、視点を変えてみるという意味で原初に戻るみたいなことになるんでしょうか。
そうですね。今生きてるのは私たちなので、
はい、
その時代に考えたことを今にっていうか、この世にどう生かすかっていうのは創作的じゃないと、そのままなんかね、学問したところで何にもならないと思いますから。
確かにそうですね、はい、知識だけ増えても仕方ないと、
はい、
そういう意味では久美子さんはそのサルトルはもちろんなんですが、
はい、
まあ、今後ソクラテス、キルケゴール、
はい、
お釈迦様などなど、はい、いろんな方の言葉、まあ、哲学的なものを、まあ、生活に落とし込めるように伝えてくださっていくということですよね。
はい、そうですね、まあ、今もやってるつもりではいるんですけど、でもやっぱりソクラテスは何も残してないし、お釈迦様も何も残していないので、その弟子たちが残していくことをどう紐解くかっていうのっていうのが、
はい、
残してないからこそ私たちに残された使命なんじゃないかなって思っているので、それは紐解きたい。
で、
はい、
久美子さんがそうやって、紐解かれたものが来年の新年創作の会のテーマにも、はい、まあ、多分つながっているということになる、
はい、
でしょうね。
はい、はい、
じゃあ、まあ、来年の新年創作の会のテーマ、日本語だということと、
はい、
まあ、うさぎ年だから飛躍、
はいはい、
の年ということぐらいまでは伺ってますが、
はいはい、
ある意味原初に戻るとかっていうのも裏テーマであったりするのかもなんて思ったんですけど、
なんていうんですかね、原初に戻るって言えば戻りますし、そのテーマがどこから生まれたかを喋るので、このテーマに行き着いた経緯ですよね、
はい、
経緯があるので、それが今年の、 寅年からの流れも組んでるので、本当つながっていくんですよね。
あ、そっか。
そう、
つながるという意味では、まあ、私はその原初に戻るっていう言葉にこだわってしまってますけれども、あれですよね、全てがつながってるという
そうです、そうです
ことになるんでしょうね、
はい、
その今年もそうだし、スタートの時点もそうだし、
はい、
もしかしたら来年も。
そうです、そうです。
という、
あの牛の年からも原初に戻って半数反復って言ってますし、
ああそうでした。
そうだから常に、あの元々の言ってみれば、やっぱ生み出されたものがあるので、
はい、
そこからその私たちの生きる知恵を、今の時代に合わせて持ってきたいっていうのがあるから、そういう意味の常に私は元々に戻って、原初に戻って、この人たちは何を言いたかったんだろうっていうのは大好きですね。
なるほど、
はい、
いやちょっと来年の新年創作の会のテーマも楽しみにしておりますので、
はい、ありがとうございます。
はい、ぜひ皆さんもご参加いただきたいと思います。すで、はいまあ、にお申し込みの方も多いと思うんですが、日程ご紹介しておきます、はい、東京会場が1月22日日曜日13時半から、はい、名古屋会場が1月28日土曜日13時半から、はい、そしてオンラインが2月4日土曜日13時半からとなっています、はいはいまあ、いつものように久美子さんが前半で、はい、お話になって、はい、その後まあもしかしたらゲストが登場するかもしれないみたいな。
ゲストはもう決まってます。
うわ、これ言っちゃってもいいんですか？
あ、言ってます、言ってます。
あ、じゃあぜひ教えてください、はい、
1月22日が隅田優子ジャクソンさんで、うん、でこれが今年とつながりから発展している形を話させていただいて、はい、で1月28日はなんとプロダクツ稲田社長のパパで、うん、稲田パパが登場します。
おー、あの画家で、
はい、
素晴らしい絵を描いていらっしゃいますが、
は
い、
で、はい、2月4日のオンラインはまだ決まっていないです。
楽しみですね、
はい、これはちょっと迷い中というか、うんうんうん、どうしようかなと思っているところで、うん、また決まったらお知らせしたいと思います、
はい。まあ、豪華なゲストで、そして久美子さんのお話も満載でお送りする2023年新年創作の会、はい、会員の皆さんのご参加お待ちしております。
お待ちしております。
そしてこのあいあいと哲学ラジオ、今年最後ですので、はいはい、会員の皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、はい、おかげさまで本当に今年も元気に過ごすことができました。皆さんもこの発展しているでしょうし、ますますの発展を心からお祈り申し上げます。来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
はい、ということで皆さんどうぞ良いお年をお迎えください、はい、
ありがとうございました。